それでは聖書を読みします。マタイによる福音書11章の29節、新約聖書の22ページ上の段の右です。マタイによる福音書11章の29節、一節ですから皆さんと一緒にお読みしたいと思います。それでは、私は心が柔和で減り下っているから、あなた方も私の苦行を追って私から学びなさい。そうすれば魂に安らぎを得ます。ありがとうございました。それではただいまから西本牧師により、魂に安らぎをと題して御言葉とメッセージをよろしくお願いいたします。
皆さん、おはようございます。メッセージの前にお祈りをさせていただきます。恵み深い天の父なる神様、8月第一の手術の朝、私たちをこの礼拝堂にお招きくださり、またインターネットを通して共に礼拝をお捧げすることができますことを心から感謝いたします。暑さの厳しい中にありますけれども、どうぞまた私たちの心の中に平安を与えてくださり、またこの私たちの肉体をも強めてくださるようにお願いいたします。疲れた者には力を与え、勢力のない者には勢いを与えられると神様は私たちに、そしてまた勢力を与えてくださることを感謝いたします。主を待ち望む者は新しく力を得、走っても力衰えず、歩いても疲れない。どうぞそのような力を私たちの魂に、そしてまた私たちの体に豊かに与えてくださるようによろしくお願いいたします。どうぞこの暑さを乗り切り、さらに神様の豊かな恵み、祝福に預かって、神様のご愛をまた表し、分かち合うものとさせてくださるようにお願いします。どうぞまた私たちに約束の御言葉を与えていただき、そして私たちは信じるものとなって、神様の栄光が表されていくことができるように、助け導いてくださるようにお願いいたします。今からの時を御手に委ね、尊き救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。今日はこのマタイの福音書11章29節を読んでいただきました。有名な御言葉はその前の28節かと思います。すべて疲れた人、重に負っている人は私のもとに来なさい、あなた方を休ませてあげようとイエス・キリストは招いてくださっておられます。もう夏の暑さのために、もうじっとしているだけでも疲れを覚えやすいものであるわけなんですけれども、しかし神様は私たちに力を与えてくださる。それが聖書の約束であるわけです。そしてまた今の時代、非常に不安定であり、先の見えないような状況の中にあるんではないかと思います。で、今日はこの魂に安らぎを、イエス様は平安を与えてくださり、29節の終わりにあるこの魂に安らぎを得させてくださる、私たちに平安を、そしてまた喜びを与えてくださる方であるわけです。じゃあ私たちはどのようにして自分の心の中にこの安らぎを与えていただくことができるでしょうか。その方法の第一つのことは、実は私から学びなさいということを、イエス・キリストは言われました。私から学ぶ、キリストから学ぶということです。で、実はこの学ぶというのは、机の上に本を開いて知識を得るっていうような学びとは異なるものです。実は日本語のこの学ぶという言葉は、学ぶという言葉が語源となっていると言われています。学ぶっていうのは真似るっていうことです。ですからここでキリストが言われたのは、私から学びなさいというのは、私の真似をしなさいということになるわけです。キリストを真似る、 言うなれば、キリストがしておられることを自分も実際にやってみるということです。まあ、あるまだクリスチャンでない求道者の方が教会に来られました。で、聖書の言葉は素晴らしい。マタイの福音書の7章の12節に、ゴールデンルール、黄金律っていうですね、素晴らしい御言葉があるわけです。まあ、私もその言葉はすごく好きで、ある牧師先生にその御言葉を書いていただいて、まあ、玄関に額縁入れて置いてあるわけなんですけれども、人からしてもらいたいことは同じように人にしなさい。イエス・キリストはそう言われたんです。それが私たちの人間関係のもうゴールデンルール、黄金律、これを守ったらもうあなたは幸いになれる。してもらいたいことを人にもしてあげる、素晴らしいです。でもその方は自分でやってみよう、ところができなかった。人には愛を請求するけれども、でも自分の方からその人を愛するっていうことができない、難しい。その時に改めてキリストの偉大さが分かったとですね、言われたわけなんです。人を愛するというのは簡単です。でもそれを実行するのがいかに難しいことなのか、それはもう私自身ももう毎日感じるものであるわけです。十分なことは決してできていない。ですから聖書の言葉を実行することによって、行うことによって、神様の偉大さ、また素晴らしさが分かってくるということです。イエス・キリストはその友のために命を捨てる、これよりも大きな愛はない、そう言われたわけです。でも言われただけではなかった、それを実行されたということです。じゃあどこで実行されたんだろうか。まあ言うなれば全ての面においてですね、実行されたわけです。ツァラートってですね、昔はレプラとか雷病と呼ばれた病気、それはもう特殊な病気であって、ただ単に人間の病だけのものではなくて、もう物とかですね、家の壁にもつくと聖書には出てきてるんです。でもそれに取りつかれてしまったら社会生活ができない、隔離されてしまってもう離れて孤独で生きなきゃいけない。でもなんとイエス・キリストはその人のところに近づいて、いや直に手で触ってですね、あなたの罪は許された、その人は立ちどころに癒されてもう大喜びしたっていうのが聖書に出てくるんです。常識では考えられません。なぜそんなことができるんだろうか。それはその人を愛する、愛がある、そのことによって汚れているという人をもイエス・キリストはもう手を置かれ、触ってくださり癒される。ですからその触っていただいて癒された人はもう大喜びという姿がこの聖書の中に出ているわけです。実はこのことが私たちにこの魂に安らぎを得ます。同じキリストは今も私たちに約束してくださってはやる。そしてこの魂に安らぎを得るためにしなければならないことは、私から学びなさいとキリストはそう言われたわけなんです。これはもう現在形です。ということは今も私たちはこのキリストから学ぶ、真似る、キリストがされたように私たちもそのことを行っていくときに、 実は魂に平安が与えられるようになるということです。このことに関しては、イエス様の弟子たちは一緒にいてですね、生活を共にした。特に3人の弟子たち、ペテロとヤコブとヨハネという人たちは、イエス様に特別可愛がられたっていうか、どんなところにも一緒に連れて行かれている人物であるわけなんです。そしてまた最初に声をかけられたのはその3人であった。あのガリラヤ湖で漁師をしていたわけですけれども、イエス様はその人たちに、あなた方を人間を取る漁師にしてあげようと、そう言われたわけです。じゃあ彼らにはそれだけの賜物とか力があったからできたんだろうか。そうは思えないです。むしろ彼らはもう使徒の働きにも出てくるんですけれども、ただの無学な人たちだったってですね、もう普通の人です。私たちと変わらない。でもイエス・キリストが言われたのが、私があなた方を人間を取る漁師にするとですね、そう言われた、宣言された。そして彼らはどうしたのかっていうと、イエス・キリストに従っていった。ただそれだけのことなんです。彼らがしたことはキリストに従う、そこが他のところとは異なっているところであるってことです。だから私たちはイエス・キリストが私から学びなさい、私を真似してみなさい、今もそう言っておられると思います。日々の生活の中でイエス・キリストがされたように、病の人を愛する、差別され苦しめられている人に友となってですね、交わりを持つ、決して難しいことを要求はされてはおられないと私は思います。でもそれは自分の心の中に偏見があったりとか、自分の力ではどうすることもできないという思いがあると、それは容易ではなくなってくる。私たち自身の心の中に実は問題がある。そしてイエス様は魂に安らぎをということをですね、言われていることは一体どういうことなのか、自分の心に今平安があるんだろうか、それとも何かの問題で心を乱していることがないだろうか、私から学びなさいということはイエス・キリストに実はつながっていくということになるわけです。そして先ほど言ったペテロとヨハネとヤコブ、彼らは最初から素晴らしい弟子たちではなかった。ヨハネっていう人は非常に気の短い人だった。イエス様は弟子たちに村や町に行ってですね、この救いを、そしてまた癒しを、悪霊を追い出す権威を与えられて使わされた。そして弟子たちは帰ってきてですね、病の人が癒された。悪霊が出ていった。イエス様の救いのことを聞いた。と報告したわけです。ところがヨハネは、私が言ったところは誰も聞いてくれなかった。受け入れてくれなかった。もうそんなところはもう天から火を下して滅ぼしてもらいましょう。ってですね、イエス様に言ったわけなんです。だから彼は非常に怒りっぽい、もう腹を立ててですね、もう救いどころかもう滅びを言うような人間だった。でも彼も愛の人に心が作り変えられたわけです。じゃあどこで彼は心が変わったんだろうか。私はあのイエス・キリストが十字架にかけられた、なんと彼はですね、そのイエス様の十字架のそばまでやってきた。そこにはマリアもいたわけです。 イエス様はなんとあの十字架の苦しみの中にあって、これはあなたの母である、そしてまたマリアにもヨハネのことを、これはあなたの息子である、とその苦しみの中でイエス様は言われた。おそらくヨハネはその姿を見たときに、イエス様こそ自分のことを捨てて愛する方なんだと、それを彼は目の当たりにした。まあ、彼はヨハネの福音書を書きましたけれども、しかし最後には黙示録を書き、その前には彼はヨハネのこの手紙って言われる書簡を書いたわけです。そこには愛っていう言葉がいっぱい出てくる。だから彼は愛の人に変えられた。あの十字架を通して怒りの心から人を愛する、人を憐れむ、そのように彼は変えられた人であるわけです。もちろんもう一人の弟子ペテロもですね、彼は変えられました。もう熱心な人でした。もう誰よりも私はイエス様を愛します、そう言ったんです。ところが実際はどうだったのか。イエス様の後についていき、大祭司の庭のところに行ったときに、焚き火を当たりながらですね、お前もあれと一緒にいただろうと、いや私は一緒にいませんでした、いやお前はあの弟子だ、違います、彼はなんと知らないとですね、もう3回もはっきりと彼は嘘をついたわけです。嘘をついて彼はどうしたのか。ルカの福音書を見ると、目が合った、ペテロはもういたためられなくなってしまって、表に出てもう大声を上げて泣いた。率直な人でした。でも彼には神様は約束を与えられた。それは何かっていうと、ガリラヤに行きなさい、私はすでにそこにいる。ペテロはどうしたのか。もう彼は逃げなかったわけです。イエス様が約束された通りに、彼はガリラヤ湖に行って、かつてそこは人間を取る漁師にしてあげようとイエス様が約束されたところだった。そしてイエス様のところに来たペテロに、イエス様は私を愛するのか、三度尋ねられた。彼はあなたがご存知です、イエス様に従う者に彼は変えられたということです。しかしこのことはイエス様自身が、私はあなたの信仰がなくならないようにあなたのために祈った、だからあなたは立ち直ったら兄弟たちを励ましてあげなさい、イエス様はそう言われたわけです。彼はその言葉を思い出した。なんと彼はローマまで行って迫害にあって苦しみの中にいる兄弟たちを、イエス様が言われたように彼は励ましていった。最後には殉教した。彼もまたイエス様に従ってイエス様から学んだ人ではないだろうかと思います。そして彼の心の中にも魂の安らぎを得ていた。ですから彼の生涯はまさに平安があり勝利に満ちていた。そしてそれは私たちにも今キリストは語ってくださっておられる。そしてもう一つのことは、その前にある私の首輝きを追ってという言葉が出てきます。キリストの首輝きを追う。首輝きとは何か。それはその当時畑を耕すときに牛に頭をつなぐですね、首にはめる木製の道具だった。それで二頭の牛にすきやくわをですね、後ろからロープをつけて畑を耕すっていうことをさしていたわけです。しかしここには私の首輝きを追ってということをですね、イエス・キリストは言われてるんです。あなたの首輝きとは言ってはおられない、人間の首輝きではない、 私の首輝きだ、そして私と一緒に追いなさい、そう言われたわけなんです。例えば重い荷物をですね、一人で担いでいくと、これはもう大変だと思います。じゃあ二人で担いだらどうなのかと、その重いものはですね、半分になるわけです。まあ、ある方は重荷は二人で負うと重さは半分になり、喜びは逆に倍になるって言った人がありますけれども、イエス・キリストは私の首輝きを負ってとですね言われるわけなんです。なぜキリストの首輝きなのか、29節の初めに、私は心が柔和でへり下っているから、そう言われるんです。だからもし自分が一人で重荷を負っていくっていうのは、これはもう本当にしんどいことだと思います。もう投げ出したくなってしまう、そういうことがあるんじゃないでしょうか。もう自分は何か、もう一人だけ重荷を負わされた、誰も手伝ってくれない、もうやめてしまいたいってですね思うと思います。まあ、今大河ドラマで徳川家康やってます。まあ、彼の人生訓は、人の一生は重荷を負って遠き道を行くがごとしってですね言ったそうですけれども、もうそんなこと誰も真似できないです。もう真似できたらみんな徳川家康になってると思いますけれども、でもそうはいかない、できない、もう一人で通って重荷を負うっていうのはですね、もう無理だし嫌です。しかしなんとイエス・キリストは、それは私の首輝きだと、私の首輝きを負ってと、そう言われるんです。もうこんな重荷は私はもう嫌だと投げ出しくなるわけですけれども、これはイエス様が一緒に負ってくださる。そしてイエス様は、私は心が柔和でへり下っているってですね、一緒に担ってくださる。そしてその方が、実はもう心が優しい、もう自分が言う何でも不平や不満をですね聞いてくださり、受け止めてくださるんだ、一緒におられる方なんです。そしてへり下っている、もう謙遜で、もう自分より下にいてくださる、もうそれこそ自分はもうダメだ、そう思う時にもイエス・キリストは担ってくださる方です。ですからイザヤ書というところには、私はあなたを背負う、あなたが年老いても背負うっていうですね、そういう言葉があるんです。もう年取った、もう目も見えないし力もない、もう何の役にも立てない、なんと神様は私たちを背負う、そう約束してくださってるんです。それが神様の約束であり、そしてそれを信じるときに、そうすれば魂に安らぎを得ます。それが約束なんです。そうすればキリストに学び、キリストの首輝きを負う、そうすれば魂に安らぎを得る。もう離れて一人でやります、それで魂に安らぎが与えられるでしょうか。私は絶対ないと思います。もう自分自身のことでも考えてみたら、もうダメだと、もう離れてしまうということが、まあ実際にはあったわけですけれども、じゃあそれで重荷がなくなったのか、全然なくならないし解決もしない。でも全て重荷を負って苦労している者は私のもとに来なさい、そのイエス・キリストのもとに行き、そして重荷を委ねる、私の首輝きを負いなさい、私に学びなさい、それは別の言葉で言うならば、私につながっていなさい、それはヨハネの15章に出てくるんです。彼も離れた人間でした。でもキリストにつながる、そのことによって豊かに実を結ぶ、まあいくつも実があるんですけれども、ここでは平安、魂に安らぎが与えられる。イエス・キリストにつながることによって私たちは安らぎを与えていただくことができるんです。だから孤独になってですね、誰が慰めてくれるんだろうか、 一人ぼっちになって誰が励ましてくれるんでしょうか。それは全然解決にはならないということです。ですから私たちはイエス・キリストにつながって、そして共にその重荷を担っていただけるならば、私たちは魂に平安を与えていただくことができる。私は誠のブドウの木、あなた方はその枝である。私から離れては何事もすることはできないと、はっきり言われています。私たちはイエス・キリストに結び合わされて、自分で一人で重荷を負うんじゃない、イエス様が担ってください。そしてイエス様が愛されたように、私たちも重荷を負っている人をですね、見たら私から学びなさい、何をしたのか。イエス様はその人を助けられた、病の人を癒された、悲しみの中にある人を慰められる。私たちもイエス・キリストが共におられて、そのようになすこともできるものにさせていただきたいと思います。お祈りします。天の父なる神様、どうぞまた私たちもイエス様につながり、またイエス様は私と共に首輝きを負ってくださる。そしてこのイエス様から愛することの素晴らしさを学ばさせていただき、何よりも魂に安らぎを与えていただくものとしてくださるようにお願いいたします。どうぞお一人お一人に神様の祝福、そしてまた力、栄光を表してください。イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。